理論でございましたね。甚だせ、よゆめの意見はもう無用でございますかね、これに関しましては。
我々は三次元で精一杯に
一生懸命このように皆様で意見を交わし合うということに意義はございます。先日立派なお答えが出ましたよね。同期だと、その人のことを思ってと、立派なお答え、それその通りなのでございますが、覚えておられますか？お近かったお店の看板ね、どうしますか？100人中100人が危ないので、お店の人に看板が落ちかけていると言います。でも100人のうち1人も、せいぜい1人ぐらいしか実際それをなさらない。そこが問題なのです。この問題も、それは正しいお答えなのですが、皆様はそれをお答えとして今持たれた、知った後もそれをなさるかどうか、そこなのですよ。美しい鐘も鳴らすまでは鐘ではないのですよね、母。愛は愛ではないのですよ。頭の中で知っておられても行うまではね。それで私はね、お聞きしたいのですが、正しい間違っているという皆様方の次元で使われる言葉がね、問題がありまして、まず判断するそういうものは私どもの世界にございません。しかしあえて正しい間違っている言葉を借りなければ、何も説明する手立てがございませんでしょう。仕方なく使っている言葉、それが正しいわけではございませんので、いちいち言葉尻を取られては困るのです。それしかないから私が使っている言葉もございますのでね。それで一応正しいという言葉を仮に使いましょう。皆様がこうあるべきだ、これが正しいと信じていらっしゃることをね。ある方は正反対のことをしようとしている。でもそれをすることはその人のためにならないと分かっている。しかしそこまで言うのはどうかなと思った時にね、ほとんどの場合皆様はそれをおっしゃらない、だから言いなさいと言っているのではないのですよ。しかし私がお尋ねしたいのは、皆様のお子様がそういうことをなさっていると、そのお子様の感情が傷つこうがつくまいか、そういうことは別として、皆様は皆様の意見を、これはこういうものですよ、時には叱ってでもご自分の意見を聞かせるということはありませんか？ なぜお子様にはされるのに他の方にはされないのですか。お子様とか親とかいわゆる皆様の愛する方というか、そういう人に対する時とそうでない時の2つのあれ物差しをお持ちなのですよね。物差しというか手立てをね、うん、そこに本来は問題があるのです。しかしながらまた皆様がそれを理解されて、人様はもう一人の自分である、家族も人様も皆同じように愛さなければいけないと分かっていても、所詮無理ですよね。ですから同じように子供さんを諭すがごとく、ご自分の意見を申し上げたりすると、またそれなりの問題が出てきます。答えはお持ちになっていらっしゃる、しかし精進ができない、看板の時と同じで、そういう時にね、私は一つなぜできないかというと、人様はやはり自分と関係ないところで存在するもの、方として区別されているからなのですよ。せめてそこの垣根をね、取り払われると、それがなかなかできない。それをなさるためにはね、もしこれが私の愛する家族だったら見捨てておけるかなというふうに、今意見の違いを述べている方を自分の身近な方と置き換える、そういう訓練をしてまいりますと、接する皆様が身近な方になります。そしてもっともっと身近に引きつけて、そういう訓練をなさいますと、あなたはもう一人の私というところにまでね、いつの日か来るのですよ。それと言い争い、その波動はよくありません。何の役にも立たない、後でお互い嫌な思いをするのみならず、そういった言い争いの波動というものはそこに残ってね、当事者のみならず第三者、周りの人までも巻き込んで嫌な思いをさせる。気持ちだけの問題じゃなくて、それが肉体にも影響を与えるのですよ。そういう意味で悪い波動は撒き散らさない。しかし違いを述べる、こういう意見がある、争うことなく反対をする、そういう勇気も必要なのですよ。そういった反対というのは相手の方にとっては抵抗ですね。しかし宇宙、ここの皆様の住んでおられる三次元世界でも、抵抗なくして何の進歩がありますか。抵抗なく前に進めるものが何一つございませんでしょう。ただ理解してあげて温かく見守る、それも一つです。しかし相手を進化させる、進ませるために あえて抵抗となる勇気もこれまた愛なのですよ。なかなか難しいことです。
それを自分の意見を押し通したいからといってやったらダメですね。
その通り。
相手に分かることが相手のためになると思ってやるということですね。
その通りです。その通りです。勇気がいることですよ。愛を、愛の行いというのはとても勇気のいることなのですよ。そして皆様の目には本当に正反対に映ることすらあるのです。相手の非を見つけて批判する、これはとんでもないことですが、あるがままに相手を受け入れる、これも素晴らしいことですが、一つ間違いますとね、無関心のほとんどがそこに行き着くのですよ。そうすることが一番無難なのですよ。ですから相手を受け入れて認めるというその行為の中にさえ自我がある。自我はね、まあですよ、いろんな形をとって潜みます。良き理解者という仮面をつけて潜みます。そういうこともありますのでね、いろいろ皆様は決断を迫られたときに出されるお答えは、その時にあれこれ考えずにさっと取った行為が、その時自分にとってはできた一番正しい判断だったのだと、それが正しいお答えなのですよ。お分かりいただけますかね。それとももう少し説明がいりますか。どこをどのように説明しましょうか。
あんまり分かってもらってないですね。
あ、そうだですか、
はい、
それではあとでどなたかに通知をしてもらってください、
はい、
言葉の問題ではないでしょうか、
はい、いいですか。今ジョニーさんの決断を迫られたことに、その時
に
取った行為が正しいと思って、
そうです。その正しいは先ほど私が前置きしましたでしょ、はい、絶対的に正しいのではなく、はい、あなたのその時の先日まで皆様と質問をして練習をしましたね、はい、そのように何のためのあれは練習だったかなのですよ。そのようにとっさに出てきた答えがあなたが出せるその時一番正しい答えなのですよ。他の方から見たらそれは正しくないかもしれない。善とか道徳とかね、そういうものは一つの答えではないのですよね。
でありながら時々後になって、あ、こうすればよかったとか、そういうふうに思うこともあるんですよね。
それは当然です。それがあった時にはね、なんだあの時私は間違ったなと思わぬように、はい、あの時と今の私は違うのだと、それが進歩なのですよ。以前出した答えが正しくないことを気づける自分になったことが精進の証なのですよ。 だからといって前にそのように本当にそれが良かれと思って出した答えを未熟だったとか思ってはいけない。それと同じく自分と違うちょうどかかつての自分の段階にいられる相手の方をどうして正しくないと言えますかというところに来るのですよ。わかりますかところ。よろしいですか。他に何か質問はありますか。これは一応ここまででよろしいですか、花原先生。
質問というんじゃないんですけど、やっぱり後でしまったと思うのは、やっぱり損得を考えるからと思うんですよね。ほとんどがああ損したとか、あっちにしとけばよかったっていうのは、大体損得感情から来ているというふうに思うんですけど、
そうではないです。
そうではない。
損得の絡まった決断ではそうでしょうけれど、そうでないことなら損得は絡まってきませんよね。例えばね、重病のお友達に接して、その時こういうものをこういうふうにされたらいいと思って、そしてもうこの方は先が長くないかなと思ったので、一生懸命その時は良かれと思って、その先の死の不安を取って差し上げるためにそういうお話を始めたとします。そして後でそういう段階ではなかった、気づかされた時に、あ、そういうお話はむやみにするものではなかったなと気づくようなことがありますでしょ。その時は自分ではそういうお話をしてあげることが大事だと思った。後で自分はあの方はまだその段階ではなかったと、
うん、
そうですね、いろいろありますよ、損得でないものが。損得の混ざったものの方が簡単です。次元が低くございますからね。次元が高くなればなるほど難しくなってきます。皆さんも覚えていらっしゃいますか。一番最初に私に出して出しました宿題と、ね、いろいろ学ばれたから答えは簡単になってきますが、もっと難しくなってきますでしょう。そのようなものなのですよ。善と悪の定義などもね、全く皆さんの世界では以前もお話ししましたかもしれませんが違うのですよ。それは別にして、先ほどシャマナが映画の話をしておりましたね。この戦争に絡んだことですけれど、少し皆様の耳に入れておきましょうかね。もし今度そういう映画を見られた時にね、ちょっと知っておられるといいかもしれませんので、当然映画にはこのことは出てまいりません。まだどなたにも知られておりませんから。アメリカの国防省でね、10-10-30-10-10-30という方針、そういうものを打ち立てて計画しているのをご存知 ではないですよね、どなたも。何かと言いますと、今アメリカは経済的に戦争とかで弱体化してきております。それでかつての大英帝国にならぬがために、お金をかけず そしてなおかつ世界の覇権を握ったままでいくためにはこの10-10-30というのを使おうと長らく国防省は計画しております。すなわち10日以内に戦地に赴き、どこかどこで世界中のどこで戦争が勃発しようとも10日以内に戦地に赴き、10日で大爆撃をして戦争に勝ってしまう、そして30日でその国を統治してしまうという、そういう計画なのですよ。しかしその計画の失敗の第一がアフガニスタンを攻めた時でした。しかしそれが失敗に終わったからとてまだ諦めておりません。そのためにね、韓国などから2万5000人もの兵を引き上げております。そして集中的に一箇所に集めていこうという、そういう計画がなされているのです。かつてはソ連とか北朝鮮が相手だった、そういう戦争がね終わりまして、そういった冷戦状態が終わりまして、今は新たにテロに対抗する戦争というものを作り上げましたよね。そして今後の国防省はこの10-10-30なのですよ。そういうことを頭に入れて、今度その映画をご覧になれば、この先のことが読めてくるかもしれません。そうしますとね、新聞なんかで見るより先に次の動きが読めますよ。
やはり第三次世界大戦を望んでいる人たちがいるという、
そう望んでいるといえば語弊になりますが、いえ、望んでいるという言い方はおかしいです。戦争は皆やはり避けたいのです。お金もかかります。人の命を犠牲にします。しかし世界での覇権はなくしたくないと、そのために手段を選ばずということはございます。できたら戦争は避けたい。
いや、あれは好んでやってるわけではない。
好んでやっているといえば語弊がありますね。しかしある意味でね、世界大戦のレベルのものは好んでないとしても、やはり石油の利権というものはね、アメリカだけではないのですよ。各国が絡んで、まだまだあの近辺ではいろいろなことが起こります。しかしこちらの、ね、報道だけを聞いていると、あちらの方のすることはむごい、それが大々的に報道されておりますがね、皆さんはご存知ですかね、あの砂漠の真ん中にある大近代都市ドバイというところがあるのを、ご存知ですか。それこそ砂漠の中にある豪華な立派なホテルだとか建物とか豊かな人のお家だとかあるのですよね。そしてその街並みにガイドにですね、ガイドに向かってというべきでしょう、お家 の外の塀にガイドに向かって箔が設置されている。その箱は何と思いますか？トータは物知りでしょう。何と思いますか？
ちょっと
質問聞いてなかった。水とおっ
しゃいました。
そうです。なぜそれが水が設置されているのでしょう。説明してあげてください。そうか。
人間で一番必要なのは水だと思いましたので、水かなと思いました。
そうです。だけれどここのお家でパケさんのお家の水はお家の中にあるでしょ、うん、ガイドに向かって皆家の外の外壁にガイドに向かってそれを置いてある。そこなのですよ。お水はね、あの国ではガソリンよりも高いのです。本当にその高いお水を外の家の外に向けて設置してあるというのは、これは慈悲、喜捨、恵みの気持ちなのです。お一番大切なお水、これがなくては生きない、生きていけない。それあの特にあの砂漠では、その時に満ち通る人誰でもがそのガソリンよりも高いお水をいつでも飲めるようにお家の外につけてある。熱い体を冷やしたり喉を潤したり、そのようなお家がねほとんどなのですよ。恵みですよね。そういう喜捨の精神を持ってる。そういうことは報道されませんでしょう。この世界で一番豊かな世界中の富のほとんどを集めているこの国で、通りがかる人のために何かを用意して設置するお家ございますか？ないですね。まあ、この話もこれでよろしいでしょう。他に何か質問はございますか？
石油に頼らなくていいエネルギーがあるはずなんですけど、それはやっぱり地球にはもたらされないでしょうか？
もたらされますし、もたらされるべきなので、そういう時期に来ております。本来ならば地球の次元上昇が終わるまでにそれは完了していなければいけないのです、うん、皆様はいろいろな予言で世の終わりだとか、何かその不幸な大変な大惨事が起こる予言として受け取っておられますね。唯物的な見える世界から見ればそれは確かに大変なことなのですが、流れの今にあるイエズス様がおっしゃったように、世は終わりに来ている、しかし天国は近いと。その言葉の意味はね、終わりというのは唯物的思想、もの見えるもの、それが全てだという考えが終わらなければいけない。そういった燃料だとかそういうものが 本質的なものなのだと思う、その思想は終わりを告げるべきだと、そのようになっております。その予言をいろんな先生方がいろんな形で受け取られてた。そしてそういうものではない見えない世界、霊的世界と呼ばれるか、霊科学、唯物的科学はここまで進みました。しかし霊的科学がの理解がないと医学も本当の科学ももう限度があるのですよ。本当のエネルギーを開発しなければせいぜい行けてどこですか、おもちゃのロケットを飛ばすぐらいではないですか、化石燃料に頼っているうちは。違った次元に上昇して、違ったレベルの星と相対してやっていくにはね、次元上昇後の地球で生き残るためには唯物的思想にしがみついてそのような生き方をしているとダメなのです。それを淘汰されるだの大変なことが起こってみんな絶滅してしまうだろうというような言葉で表されるから、ああ大変だと思いますが、見えない世界を信じていらっしゃればどうということはないのですよ。物などいらない世界が、それこそ先生がおっしゃった天国は間近なりなのですよ。それはイエス様を信仰して十字架の前で手を合わせていけることではない。病気もね、二日目は肉体に現れるすべての現象はね、皆様の世界では病気と取られますね。痛み、かゆみ、苦しみ、吐き気、熱。しかし病気は気の病、気は見えない世界でございます。そして皆様が病気と申されているのは、前にもお話ししました、浄化作用なのですよ。ほとんどの病気は、これまた言葉が制限されますからこういう表現でしか言えませんが、霊体からまず皆様の外を、霊体の曇り陰りが肉体に現れて起こるのですね。霊体というのが難しかったら、そうですね、どういうふうに言いましょうか。あなたの肉体はね、肉体そのものがあなたではないですよね。あなたの命は肉体ではないですね。あなたが亡くなって実存界に戻っても焼くまではその肉体は残りますでしょ。そうしますとあなた自身の生命は、命は見えないものこそがあなたの生命命なのですよ。横たわっている肉体を立たせて、歩かせて、動かせて、喋らせてするものがあるのですよ。それが命ですね。その命を霊体、霊体の中に魂が入るのですが、それはちょっと難しくなるから別の時にしましょうね。そして 霊体に陰りができますと肉体に現象として現れます。それを皆様は体の肉体の異常として気づかれるわけです。その異常が出てきた時に一生懸命入ってはいけないものを排除しようとして熱が出たり咳が出たり痰が出たりくしゃみが出たり下痢したり出そうとする。痒くなって出たり吹き出物が出たり出るものは全て浄化作用なのですね。しかし苦しいですよね。だけれど出てくる肉体だけの現象をね治療するのが今の医療ですね。こう考えてみてください。わかりやすく説明するためにこういう例えを使いましょうかね。皆様の肉体を大地に例えましょう。そして霊体に陰りができた、すなわち大きな雲があるとしますね。太陽が照っていてもその雲のおかげで肉体に影ができます。その影を肉体の異常として捉えたとしますね。そしてそれを影ができたぞと言って穴を掘ったり消そうとしたりしても、あるいは白い粉をまいて白い布で覆って影を消したかのように横から光を当てて一時影を消したかのようにしても雲がなくならないとそれは治っていないのですよ。肉体だけの病気などはありえません。今あなたを悩ましている病気などは大地の影なのです。存在しないのです。大地の影にしか過ぎないのですよ。でも苦しいのはわかります。あなたの世代それからその後に特にね多くなってきておりますのは地球次元上昇期転換期波動を敏感に感じる子どもたち。皆様の世界ではこうも呼ばれてますね。インディゴチャイルド、インディゴチョードレンと呼んでいる人もいます。この地球の次元上昇転換期にあってそういう体質の方がたくさん生まれています。そしてこの地球環境のひどさです。しかし治らぬ病など一つもないのです。よろしいですか。
質問があります。
はい。
ルッサンフェイスが500年代の水基地になっているんですが、どんなものでしょうか。
水基地どんどん起こります。ウェスタンステイツと言われましたね。世界中で水基金が起こります。
そうみたいですね。
皆様の言葉で災害と言えるものの中の三大災害、三小災害というのがありましてね。三大災害は風、水、火によって起こるものでございます。 それは皆様個人的には直接影響が間接的そして影響はありますが、まずはガイア様のちょうど皆様お一人お一人が病気になって苦しんでおられると同じようにガイア様の浄化作用なのです。風によってガイア様の霊体の曇りを雲を吹き飛ばすのです。それによって皆様の森林お家などが飛びますけれど、そんなものはこちらから見れば皆様の目からバイ菌を見るのと同じです。浄化作用が行われて風、水、火による災害がどんどん起こります。小三小災害と言いますのはね、上ですね、飢饉、病苦、病の延慢、大変な疫病が延慢してたくさんの人が命を落とす。それから三つ目が戦争でございます。これは皆様の次元で引き起こされる、皆様のレベルで引き起こしたそういうものがガイア様のエーテル霊体に影響を起こして、一人一人の想念が生み出した戦争のようなもの、飢饉、分けることを知らずに生んでいる飢饉ですね、そういうものがガイア様の健康を害しているのですよ。お水を、皆様ごきげんよう。